ご理解第3節。天地金の神と申すことは、天地の間に氏子を追っておかげをしやす。神仏の宮寺氏子の家屋敷皆神の辞書。そのわけ知らず、方角日柄ばかり見て無礼いたし、前前の巡り合わせで難を受けおる。この度生神金光大臣を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、せいぜいまで繁盛いたすこと。氏子相手の神、神相手の氏子、神主も立つようにいたす。せいぜいまで繁盛いたすこととありますおかげは、神と氏子の助かりにならねばなりません。天地との調和、そして交流、そこから初めて生みなされるおかげの世界が開かれます。すなわち、新人共栄の世界です。究極、神の願いとされるところはここにあるのです。神の願いが氏子の上になり、氏子の願いが心願成就に至るとき、神と交流の歓喜の世界は開かれます。氏子の願いが心願成就に至る時と、氏子の願い、氏子が願うこと、そのことが心願成就、神様の願いが成就することを願うという願いになることだということだと思いますね。私どもの願いと神様の願いが一つになるということもありましょう。それ以上に私どもの願いが神様の願いが成就すること、これを私どもの願いとするという願いになることだということだと思いますね。志願成就を願う信心から心願成就を願う心を育てるということでもありましょうね。実は今朝は改めてあることを発見させていただいたのですけれども、天地書きつけにありますおかげは我が心にあり、これを私どもは普通にいただきます、そして未来思考的にいただきますと申しますのは、おかげは我が心にありと教えてくださる、いわゆるおかげご利益ですね。ご利益は我が心にあるのだ。これも私の心の持ち方次第にあるのだ。といういただき方もあれば、和らぎ喜ぶ我が心という限定したものにいただくいただき方もあります。それはどちらも大して変わりませんけれどもね。まあ、大きな違いがあるのかもしれませんけれども。いずれにしろ未来思考的に。例えば病気なら病気をする。この病気を治してもらいたい。だからそれはそのためには、いわゆる病気が治るようなご利益をいただくためには、和らぎ喜ぶ我が心になるのだと。和らぎ喜ぶ我が心を目指せば、その病気が治るというご利益がいただけれるのだと。あるいは今難儀な事柄に直面している。その事柄を私どもが和らぎ喜ぶ我が心になっておれば、あるいは私どもの心の持ち方次第でご利益がいただけれる、私どもの願い事も叶うといったような、我が心になれば何なんだとこうなる、我が心になればおかげがいただけれる、ご利益がいただけれるというふうに普通はまずいただきますね。いわゆるこう心、こういう心になればこういうことが起こってくる、ご利益がいただけれるというご利益を未来のものですね。ところが今朝いただきますのは、明らかにその和らぎ喜ぶ我が心、この心になったとしても、それは決して将来のおかげご利益を約束するものではないということですね。未来思考的なおかげは我が心にありということの 未来志向的ないただき方は、これは普遍的ではない。まあ確かにそういうこともあるのかもしれませんけれども、絶対的ないただき方ではないということです。私の心次第で、あるいは和らぎ喜ぶ我が心になれば、将来的にご利益がいただけれる、おかげがいただけれるということはないということです。それは和らぎ喜ぶ我が心は未来のおかげを約束するものではないということなのですね。実は昨日あるお話を聞かせていただき、それはまだ若い42歳という方ですけれども、突然お国替えされたと、まあ心臓麻痺というのでしょうか、何か心臓発作を起こされたらしいというのですけれども、たまに聞いたことがありますね。私の知り合いの方も、それこそ野球を見に行って、ご夫婦で野球を見に行かれて、ご主人がトイレに立たれたけれども、なかなか帰ってこられない、それでもう野球も終わって、奥さんの方はまあどうしたのだろうかと分かりませんから家に帰られたと。そしたら警察から電話があって、そのご主人がトイレで倒れて亡くなっておられたという知らせを受けたと。まあ青天の霹靂というのか、寝耳に水というのか、全く分かりませんね。一寸先は闇の世と言いますが、まさにそうかもしれません。そのいわゆる私どもが和らぎ喜ぶ我が心になったからといって、ご利益がいただけれる、将来ご利益がいただけれるというものを保証するものではないということです。我が心になったら心臓発作も起きない、我が心を目指していたら交通事故も合わない、我が心になっていたら台風にも合わずに済む、あるいはそれこそ地震にも合わないということではないということですね。いかに和らぎ喜ぶ我が心を目指していようと、我が心の状態であろうと、突然死が訪れるということはあり得ることであり、事故に遭うということもあるわけですね。また天変地異が起こってくることもあるわけです。つまり私どもの和らぎ喜ぶ我が心が将来のご利益おかげを保証するものではないということです。ではその和らぎ喜ぶ我が心、おかげは我が心にありというのは一体何を教えてくださったのだろうかと思いますね。これこそが昨日いただきます二つ目と三つ目の、特に三つ目の今を我が心でいただくということではないでしょうかね。おかげは我が心にありとは、我が心で今見かけをということですね。そういういただき方をしていけよと。おかげというもの、ご利益というものが将来あるものではない、将来約束されるものではない、今起こっていること、そのことをおかげといただく心をいただくということですね。今ちょっとですがお勇みがありましたね。今を喜ぶとも教えていただきます。何は見かけとか、何あって喜べとかも教えていただきますが、まさに今こそがそのおかげだと。今を和らぎ喜ぶ我が心でいただく、それこそが おかげだというわけですね。おかげは我が心にあり、その事柄をおかげといただけれるかどうか、それはその人の和らぎ喜ぶ我が心にあるということです。たとえどういうことが起こってきても、そのことをおかげとしていただけれる和らぎ喜ぶ我が心を作っていけということですね。和らぎ喜ぶ我が心になったら、将来的にご利益があるとか、おかげがいただけれるということを保証するものでは決してないということです。今を和らぎ喜ぶ我が心でいただいていく、それこそがおかげは我が心にありだということなのですね。今をどういただくか、今をおかげといただいていく、それには和らぎ喜ぶ我が心を持ってしかいただけないということでもありますね。おかげは我が心にありというこの御教えは、未来思考ではない、今の現実思考だとも言えるかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。